新約聖書137ページ、ルカの福音書11章14節から26節。さてイエスは悪霊を追い出しておられた。それは口を聞けなくする悪霊であった。悪霊が出ていくと口が聞けなかった人が物を言い始めたので群衆は驚いた。しかし彼らのうちのある者たちは、悪霊どもの頭ベルゼブルによって悪霊どもを追い出しているのだと言った。また他の者たちはイエスを試みようとして天からの印を要求した。しかしイエスは彼らの心を見抜いて言われた。どんな国でも内輪もめしたら荒れ廃れ、家も内輪で争えば倒れます。あなた方は私がベルゼブルによって悪霊どもを追い出していると言いますが、サタンが仲間割れしたのなら、どうしてサタンの国は立ち行くことができるでしょう。もし私がベルゼブルによって悪霊どもを追い出しているとしたら、あなた方の子らが悪霊どもを追い出しているのは誰によってなのですか。そういうわけで、あなた方の子らがあなた方を裁くものとなります。しかし私が神の指によって悪霊どもを追い出しているのなら、もう神の国はあなた方のところに来ているのです。強い者が十分に武装して自分の屋敷を守っているときは、その財産は無事です。しかしもっと強い人が襲ってきて彼に打ち勝つと、彼が頼みにしていた武具を奪い、分取り品を分けます。私に味方しない者は私に敵対し、私と共に集めない者は散らしているのです。汚れた霊は人から出ていくと、水のない地をさまよって休み場を探します。でも見つからず、出てきた自分の家に帰ろうと言います。帰ってみると、家は掃除されてきちんと片付いています。そこで出かけて行って、自分よりも悪い7つの他の霊を連れてきて入り込んでそこに住み着きます。そうなるとその人の最後の状態は初めよりも悪くなるのです。聖書の言葉は以上であります。この第4週の日曜日はこのルカの福音書を通して信仰について大切なことをご一緒に学び確認しております。今日の箇所ちょっと長いところで、しかも少し複雑なところもありますが、ここからもう一度イエス・キリストというお方がどういうお方であるのか、イエス様の救いとは一体どういうものなのか、もう少し考えていきたいと思います。で、今日の箇所長いところですので、特に注目したいところ内容がありまして、それはですね、一番最後の26節なんですね。26節見ますと、最後のところですね。そうなるとその人の最後の状態は初めよりも悪くなるのですとあります。で、この言葉、ここが意味していることはどういうことなのか、後でもう少し深く考えていきたいと思いますが、一度読んだだけでもこう分かるところもあると思うんですね。うなずけるところがあるのではないでしょうか。イエス様に悪霊を追い出していただいて清めていただいた。でもその後で悪霊が戻ってきて初めよりも悪くなってしまう。で、これに似たようなことがですね、いろいろな形で、私たちの、身近なところでもあるのではないかと思います。何かのきっかけ、出会いなどで生き方や考え方が変えられて、良くなっていく、これはいろんなことでありますね。この教会に関わることもそうですけれども、何か思い立ってですね、新しい良い習慣を取り入れていく、悪い習慣を捨てて良い習慣を続けていこうとする。ところがですね、途中で興味がなくなったり、せっかくこう思い立ったことが続かなくなってしまって、 まあ、結局はその新しい良い習慣から離れてしまう、まあ、教会の場合もそういうことがあるわけですね。せっかく聖書を読んで教会に集っていたのに、まあ、だんだんと教会からも離れていってしまう、聖書も読まなくなっていく、信仰から離れていく、そして結局は最初よりも悪い状態に陥ってしまうということですね。こういうことがいろいろな形で私たちの身近なところにもあるのではないかと、まあ、このようなことを念頭に置きながらですね、今日の箇所私たちにも身近なこととしてこう学んでいきたいと思うんですね。まあ、ただその一方で今日の箇所は、まあ、少し妨げといいますかつまずきになるような言葉もあるかなと思うんですが、というのもこの悪霊という言葉がこう何度も出てくるわけですね。まあ、これに少し引っかかりを覚える方もいらっしゃるかもしれません。まあ、古代の人、昔の人たちは今の私たちとは違って悪いことを何でも悪い霊の働きにしていたのではないか、でも自分はそういうふうには考えないので、まあ、ここに書かれていることよくわからない、そういうふうに思われる方もおられるかもしれません。で、確かにですね、この古代の人々は、まあ、今の私たちとはおそらく違ったものの捉え方をしていた面があると思います。まあ、それゆえに悪霊の働きというもの、あるいは存在を非常にこう身近に感じているところがありました。14節見ていただくと、イエスは悪霊を追い出しておられた、そういうふうにありますが、実はですね、この後見ていくと悪霊を追い出しているのはイエス様だけではなくて、他にもですね、そういう働きをしていた人がいるようなんですね。18節でこういう言葉がありますが、あなた方は私がベルゼルブルによって悪霊どもを追い出していると言いますが、あ、ごめんなさい、19節ですね。もし私がベルゼブルによって悪霊どもを追い出しているとしたら、あなた方の子らが悪霊どもを追い出しているのは誰によってなのですかと。で、これはですね、この当時主イエス様以外にも悪霊を追い出す働きをする、そういう人がいたようなんですね。で、それがこう人々の間でも認められていた。なので私だけではないということをイエス様は語っております。もちろん現代はいろいろな出来事をですね、科学的に分析したり医学的にも説明しようとする、そういう中で、病気とか何か悪い出来事があれば、まあ、そういう科学や医学に説明を求めようとする。でもそれで全て説明できるでしょうか。まあ、もちろんですね、古代のように何でもかんでも悪い霊の働きのせいにする、そういう考え方が染みついている、それと現代では少し考え方は異なりますが、そうは言っても現代で全て科学や医学によって説明できるかというと、そうではない部分があると思います。もちろん古代ですね、人々がこの悪霊の存在や悪霊の働きを非常に重視していますので、まあ、それゆえに今の私たちとは全く異なる考え方で、非常にこう悪霊の力、悪霊の働きというものに注目している面があると思います。まあ、そういう意味では私たちはこの当時の人々よりも悪霊の力から自由になっている、そういう部分はあると思います。それでもでは私たちは本当に自分の思う通り、考えている通りに、決めている通りに物事ができるかというと、ちょっと自信がなくなるのではないでしょうか。現代でも何らかの悪の力に捕らえられている、捕らわれてしまう、そういうふうに思える、いや、そういうふうにしか説明できないような出来事、そういったこともあると思います。聖書は私たち人間の力や理解を超えた悪霊がやはり存在し活動している、そういう働きがある、 そういう現実を語っております。まあ、その上でですね、この悪霊の存在ということを認めながらこの箇所を見ていきたいと思うわけですけれども、まあ、事の発端は14節にあるように、主イエス様が悪霊を追い出していたということです。当時の人々が悪霊の存在を信じていた、まあ、これは言うまでもないことですけれども、でも悪霊を追い出して本当に人がしっかりと癒される、病が治る、そういうことはやはり珍しかったようですね。14節を見るとこうあります。悪霊が出ていくと口が聞けなかった人が物を言い始めたので群衆は驚いた。まあ、古代の人でもですね、何でも信じていたとはいえ、やはり目の前で口が聞けなかった人が悪霊を追い出されてはっきり喋れるようになる、そういうものを見ると驚くわけですね。ですからこれはやはりその当時においても特別な出来事、奇跡として見られていた、そういうふうに考えることができます。そしてさらに興味深いことに、15節以降を見るとですね、この出来事を人々がどういうふうに受け止めるのか、みんなが喜んで受け止めたかというとそうではないですね。15節を見ると、しかし彼らのうちのある者たちは悪霊どもの頭ベルゼブルによって悪霊どもを追い出しているのだと言った。また他の者たちはイエスを試みようとして天からの印を要求した。このようにあります。まあ、このようにあってですね、全ての人がこう考えたわけではない、いやもしかするとこういうふうに考えた人は、まあ、数で言えば少なかったかもしれません。まあ、でも、まあ興味深いところですね。イエスが悪霊を追い出したこの事実は否定することができない。だからこそ何とかして批判しよう、否定しようとして、そういう理由をこう考えつくわけですね。イエスが確かに悪霊を追い出して、それによって話せなかった人が話せるようになった、この事実は否定できない。だから何とかしてイエスの評判を貶めるために、悪霊どもの頭ベルゼブルによって悪霊を追い出している、そういう主張をしたわけですね。まあ、こういうことに言うことによって何とかしてこのイエス・キリストの評判を悪くしようと、否定しようとしていた。それだけでなく、イエスを試みようとして天からの印を求めた人もいました。特別な奇跡をもっと行ってもらうことによって、イエス・キリストがしていることが天の神の御業である、そのことをもっとはっきり示してほしい、証拠を示してほしい、そういうふうに求めたということです。で、これは、まあ、時代が変わって現代においてもイエス・キリストの御業、あるいはイエス様の言葉についての人々の反応と考えても似てる面があるのではないでしょうか。聖書を通してイエス様の言葉を聞く、いや、これこそ神の御業だと思えるような出来事がある、そういう時に人々がどういう反応をするのか、あ、本当にこれは神様の御業だと素直に受け止められる人もいます。でも、いや、これは何かたまたま偶然ではないか、いや、悪霊の働きではないか、いろんな理屈をつけてやっぱり否定しようと思う人もいる。そして否定しようと思えば否定することができる、そういう部分があるのではないでしょうか。17節見てみますと、しかしイエスは彼らの心を見抜いて言われたとあります。この彼らの心というのは、まあ、こういうふうにですね、イエスの評判を貶めるために、あれは悪霊どもの頭、悪霊どものリーダーベルゼブルを使って悪霊を追い出しているに過ぎない、そういう主張をする人や、もっと天からの印を 見せてほしいというそういう人たち、そういう人たちの心、その人たちの心に何があるのか、単にどういう言葉を言ってるかということではなくて、その一人一人の心の中に何があるのか、それを見抜いてイエスは17節以下の言葉語っていく、反論していきます。でこれはですね、反論でもありますし、もっと鋭い深いイエス様の言葉であります。なかなかイエス・キリストを信じることができない、受け入れることができない、そういう人の心の固くなさを鋭く指摘している言葉です。私たちの心もそういう固くなな状態になることがあるのではないでしょうか。イエス様の言葉、あるいは働き、御業、それを教えられているのに、目の当たりにしているのに、なかなか信じ受け入れることができない、そういう時もあると思います。そういう私たちに語られている言葉として聞いていきたいと思います。17節からですけれども、どんな国でも内輪もめしたら荒れしたれ、家も内輪で争えば倒れます。あなた方は私がベルゼブルによって悪霊どもを追い出していると言いますが、サタンが仲間割れしたのなら、どうしてサタンの国は立ち行くことができるでしょう。まあ、これはすごくこう分かりやすい反論ですけれども、イエス・キリストが悪霊の頭である、リーダー格であるベルゼブルによって悪霊を追い出している、そうなってしまうと、悪霊たち同士でサタンの仲間が互いに反発し合っている、仲間割れしてしまう、そういう状態になってしまう、そういう反論ですね。さらに19節で、語られていることになりますが、もし私がベルゼブルによって悪霊どもを追い出しているとしたら、あなた方の子らが悪霊どもを追い出しているのは誰によってなのですか。そういうわけで、あなた方の子らがあなた方を裁くものとなります。最初にも少しお話ししましたが、当時の人たちの中にはイエス・キリスト以外にも悪霊を追い出す、そういう働きをする人がいたわけですね。ではそういう人は誰によって悪霊を追い出しているのか。イエスの働きだけが悪霊の頭ベルゼブルによる、そういうふうには言うことができないわけですね。まあ、このように言うことによって、イエス・キリストはそれぞれの、まあ、言い分の愚かさですね、問題点を指摘しています。そしてその上で、この先が大事なんですけれども、ご自分の御業を受け止めようとしない、信じようとしない、そういう人の心の固くなさをむしろ指摘している、問題にしているのではないかと思います。というのもですね、20節ですね、しかし私が神の弓によって悪霊どもを追い出しているのなら、もう神の国はあなた方のところに来ているのです。この言葉は、まあ、追い出しているのならと仮定した言い方になっていますが、言いたいこととしては、私が神の弓によって悪霊どもを追い出しているということは、神の国、神の支配がもうあなた方のところに来ているということだと言いたいわけですね。そういうふうに言っています。イエスが悪霊を追い出すということは、神の指、神の力によるものである、そして神の国、神のご支配があなた方のところに表されている、これ以上ない証拠ではないかと言っているわけです。天からの印を求める人もいましたが、すでにこれ以上ないほどの明確な証拠、印が示されている。むしろここには明確な印が表されているのに、かたくなに拒む、そういう人たちの心のかたくなさが表されている そういうふうに言うことができると思います。旧約聖書を一箇所開いてみたいと思いますが、聖書の前の方、出エジプト記8章ですけれども、出エジプト記8章16節、旧約聖書111ページです。聖書の最初の方の111ページ、出エジプト記8章16節から19節、主はモーセに言われた。アロンに言え、あなたの杖を伸ばして地の塵を打て。そうすれば塵はエジプトの全土で無用となる。彼らはそのように行った。アロンは杖を持って手を伸ばし地の塵を打て。すると無用が人や家畜について、地の塵は皆エジプト全土で無用となった。地方師たちも無用を出そうと彼らの秘術を使って同じようにしたができなかった。無用は人や家畜についた。地方師たちはファラオに、これは神の指ですと言った。しかしファラオの心は固くなになり、彼らの言うことを聞き入れなかった。主が言われた通りであった。この箇所ですね、モーセとアロンという2人がエジプトの王ファラオの前に出て、エジプトで奴隷とされているイスラエルの民をその地から去らせるように、約束の土地へと行かせるようにと求める、そういう場面ですね。しかしファラオは固くなりなり、モーセとアロンはさまざまな印、不思議をこのエジプトの王ファラオの前で行います。これ以前の箇所ではですね、モーセとアロンが杖を蛇に変える不思議を行う、印を行う、そういうところが書かれています。ただこれ以前の箇所ではですね、モーセとアロンと同じようにエジプトの呪法師、呪術者たちも何らかの不思議な方法で似たような印や不思議を行うわけですね。杖を蛇に変えたり、似たようなことを行います。ただこの箇所では、この呪法師たちは同じことができなかったんですね。そして呪法師たちは神の指ですと言って、このモーセとアロンの働きが神の御業であるということを認めます。ただその一方でエジプトの王ファラオは同じものを見ていましたが、ますます固くなになり、それを受け入れない、そういう出来事で、そういうことがこう表されています。でこれと似たことがやはり私たち身近なところでたくさんあると思うんですね。同じものを見ている、同じことを聞いている、でも受け入れる人と受け入れない人がいる。心固くなりになって神の御業であるということを否定する、そういうことがこうあります。ルカの方戻りますが、イエス様はご自分の御業を受け入れない人々、さらに天からの印を求める人、あるいはご自分の御業を悪霊の仕業だという人々、そういう人たちはこのエジプトのファラオと同じだと言おうとしているのではないかと思います。明白な印が示されているのに、ますます固くなりなり受け入れない、ファラオと同じだということですね。そういう意味でこの神の指によって悪霊どもを追い出しているのなら、もう神の国はあなた方のところに来ている、これほどもうこれほどはっきりとした明白な印はない。ここに神のご支配、神の国が表されている、そういうふうにイエス様は語っていると思います。21節から22節のところは、少し謎めいた表現でありますが、今回あまり深く取り扱わないところです。言おうとしていることですね、悪霊 サタンの支配のことをですね、強いものと言って、でもその強いものよりももっと強いイエス様ご自身がサタン悪霊の支配を打ち破る、そういう時が来る、いやもう来ているということをこの箇所では語っております。まあ、その上で最後ですね、今日注目したい24節からのところですけれども、24節、汚れた霊は人から出ていくと水のない地をさまよって休み場を探します。でも見つからず出てきた自分の家に帰ろうと言います。帰ってみると家は掃除されてきちんと片付いています。そこで出かけて行って自分よりも悪い7つの他の霊を連れてきて入り込んでそこに住み着きます。そうなるとその人の最後の状態は初めよりも悪くなるのです。でこれはですね、実際に起きた出来事ということよりも、まあ、例え比喩であります。でここでは汚れた霊を追い出された人が結果的には初めの状態よりも悪くなる、そういうことがこう言われております。でこれは最初にも言いましたけれども、こういうことはですね、昔から現代に至るまでいろいろな形でこうある、よくあることであると思います。すごく単純な言い方をしますと、悪の支配、悪い影響や悪い習慣、そういうものから少し離れただけではまたすぐ元に戻ってしまう、いやむしろ初めよりもさらに悪い状態に陥ってしまう。せっかく汚れた霊が追い出されても、出て行ったとしても、イエス様のご支配、神様のご支配のうちにとどまっていないと、強いお方であるイエス様が支配していてくださらないと、結局はより悪い霊に支配されてしまうことになる、そういうことがあるのではないでしょうか。イエス様の働きや言葉に惹かれて興味を持つ、聖書を読んでみたいと思う、教会に集ってみる、これは本当に大切なことであります。そして興味を持ってよりこの言葉にイエス様に近づいていただきたい、触れていただきたいと思います。しかしもしちょっと触れただけでそのままになっている、少し離れていってしまうと、またすぐに元の状態に戻ってしまう、いやもっと悪い状態になってしまう、そういう可能性があるのではないでしょうか。しっかりと主イエス様を心に受け入れて、このお方のご支配のもとにとどまる、このお方のご支配に服することが重要ではないでしょうか。これは似たようなことが種まきの例えとして福音書の中でも教えられていると思います。岩地にまかれた種ですね。岩地にまかれた種はどうなったでしょうか。土が浅いのですぐに芽が出てきますが、しっかりと根を伸ばすことができないので結局は枯れてしまいます。同じようにイエス様の言葉を表面的に受け入れる、ちょっと興味を持つ、御業に見せられて引き寄せられる、それだけでしっかりとした根を張ることができなければ、神様のご支配のもとにしっかりと根ざしてとどまっていかなければ、結局はより悪い霊がやってきて私たちの心を支配してしまうことになってしまいます。私たちの心が最も問われているのではないでしょうか。イエス様の御業や言葉を耳にし目にし、どう考えているのか、どう思うのか、堅くなな心で何らかの理屈をつけて否定しようとするのか、それとも本当に心から受け入れていこうとするのか、それが問われているのではないでしょうか。今日ここに集っておられる方は少なくともなんとなくはイエス様の言葉に、イエス様ご自身に関心を持っておられる、そういう方が多いと思います。イエス様の言葉をさらに受け入れ、関心を持って 何よりも私たちの心をこのお方に支配していただきたい、委ねていきたい、この神のご支配のうちにしっかりと留まるものでありたいと思います。お祈りをいたしましょう。あれ深い私たちの父なる神様、今日御言葉を通して私たちの心を探り示してくださることありがとうございます。本当に私たちの心固くなりなりやすいものです。あなたの御業が、あなたの言葉が示されているのになかなか受け入れられないことさえあります。どうぞ歩んでくださって、本当にあなたの言葉を心深くに受け入れていくことができますように、そしてあなたご自身が私たちの心を支配してくださって、悪い霊の働きからも守ってくださいますようにお願いいたします。あなたのご支配のうちにとどまる私たち一人一人であることができますように、どうぞお守りください。御言葉を感謝して救い主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。